田口と
増田と
大工氏の
アジャイル
ラジオ、イエイ。
はい、スクエス大阪にやってきましたね。今年もアジャイルラジオ、
はい、やってきましたね、
はいはい、今日もあのアジャイルラジオの収録も兼ねて、はい、
兼ねて
やると、あの収録1本や2本ちょっと得するんでアジャイルラジオのバーとさせてもらおうかなと思ってお隣をしました。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アジャイルラジオ。この番組は、スクラム堂関西の協力でお送りいたします。
はい。で、このセッション、あ、じゃあ、マスダーに回してもらうんやった、今日。
はい。このセッションは、スクフェス大阪2024の大阪トラックの、あなたにぴったりの帽子を見つけよう、自分に合ったスタイルを発見するセッションというところで、うん、ゲストに大吉さんをお迎えして、転職のお話を中心に多分ね。
転職の話中心なんですか？
あれ
この帽子って、
帽子その話。あれそういうことじゃなく。
そうです。今日帽子の話を45分しようかなと。
ああ、ファッションの話。
ファッションの話ですね。
わかりました、はい。じゃあちょっと勘違いしたんで。
はいはい。やめてくださいよ。みんなアジャイルに期待して来てると思うんですけど、今日は帽子の話を
しますね。わかりました。はい。
自己紹介とか。
そうですね。まずはじゃあ、大吉さんから自己紹介をお願いいたします。はいはい、
株式会社ハテナでエンジニアリングマネージャーをしている大吉と言います。よろしくお願いします。なんかハテナにいますとか言いながら、実はこの5月に入社したばっかりで、その前は違う会社にいたんですけど、その前の前もハテナに実はいたことがあって、出戻りということでちょっと面白いポジションなので、まあ、帽子の被り替えという意味では、会社を帽子に例えると被り替えみたいな、ね、そういう。無理やりそういうのを合わせたりとかもしております。ちょっと次めくってもらっていいですか？ちょっとだけ宣伝させてください。はい。去年ですね、スクラムの拡張による組織づくりという書籍を出版しまして、はい、絶賛発売中、スクラムアットスケールっていう拡張スクラムに、大規模スクラムのフレームワークについて書いた本なんですけれども、もしよろしければお手に取っていただければと思います。よろしくお願いします。
じゃあ、田口さんも自己紹介をお願いいたします。
はい、田口です。よろしくお願いします。株式会社ヘンリーでエンジニアリングマネージャーやってます。ヘンリー T シャツ、来ました。6月に入社したばっかりなんでね、まだ、入って3週間ぐらいかな、ちょうど。なんですけど、はい。これから頑張っていこうかなと思っております。ヘンリーは、あれです。医療 DX の文脈でやってるとこで、電子カルテとレセコン、会計のシステムですね。そこを、クラウドでやっているっていう会社で。本当に、まあ、今、絶賛人集め中でございまして、一応こういう、なんか、喋るんで、なんか、ウィーアーハイアリングみたいなスライドないですかって言ったら、決まったんはないけど、前に登壇したやつありますよって言って、これ持ってきたんですけど、こういうので QR コード、撮影する人、まあ、いないですよね
。ちょっと、すみません。いけるかどうか試してみますか、皆さん。
ちょっと撮ってみて。はい、いける？
実は違うサイトに繋がったりしない
んですよ、ね。あ、いけたんや。
いけましたね、
ありがとうございます。
よかった。
よかった。
はい。これ、オンラインで見てる人も、今ね。
でも撮れますよね、画面越しでね。
はい、アクセスすると、僕が講演した実績として。
確かに。
アクセス数としてね。
確かに。それ、いいですね。
あ、確かに、はい。この時間でのアクセス数は、ここのが原因できっかけってわかりますよね。そう
です
ね。
あ、でも、コトフェス、コトリンフェスでやってるんで、今。
あ、ほんまや。
そっちの可能性もワンチャンある。
なるほど。今日でも、田口さん、名刺箱で持ってきてあった。
あ、そうそうそうそう、はい。箱で持ってきたんで、皆さん名刺交換を。名刺配った枚数が僕の実績としてカウントされる。
あ、それで箱で持ってきて
る、はい。よろしくお願いします。そこに置いとこうかな。山積みで。はい、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
最後、マスダーさん。
はい、最後、はい、
写真がすっごい真面目。
あ、そうなんです。これ、はい、僕、マスダー健太郎と申します。今、フリーランスでお仕事させていただいてて、まあ、エアゴとかハンドルネームはスクラムマスダーって名前でやっております。はい。この写真はですね、今、セデックっていうゲーム業界のカンファレンスの実行委員とかさせていただいてるんですけども、その時のために撮ったちゃんとしたやつです。
これなんかカメラマンさんに撮ってもらったんですか？
あ、そうですね。写真館行って撮っていただ
きました
。
写真館に
行
ったんや。
へ
ぇ、毎年今切れが撮影してくれてたけど、写真。
リモートだったんで、はい。そういうのはね、自分で手配するようになりましたね。
今更やけど、今、本当に今更やけど、スクラムマスターって面白い名前やなって、ふっとしちゃった。ほんまに今更やけど。
めちゃくちゃ今更ですね。
改めて聞いたらめっちゃおもろって思って名前。
アドバンスのスクラムマスターにはならないですか？
アドバンスのスクラムマスターは一応資格だけ、はい、持ってるんで。
はい。解明チャンスじゃないですか。
解明チャンス、確かにね。
長いな。アドバンスのスクラムマスター。
はい、なんで、はい、今日は進行を、させていただきますので、よろしくお願いいたします。
はい。
はい。というわけで、帽子の話って、ファッションの話かなっていうので、最初伺ってたんですけど、実はでもなんか転職の話。
もうええんちゃう。
え？この、まあ、スクフェス大阪ね、転職の話、アジェラジオ、去年もね、シーバさんさせていただいて。
確かに。
で、今年はね、大吉さん。
転職したばっかりやったからね。
はい、確かに。
なんで、
そうだ。
そうですね。
スクフェスといえばね、転職話なんで。
はい、僕がちょうど5月に入社して、田口さんが6月で入社でね、うん、実はここに壇上に上がってる2人とも転職したてほやほやなんですけど、うん、苦労されました？
苦労した。
ああ、本当ですか？
うん、大変やった、なかなか。
もう、なんかやっぱ何社も受けて。
そう。結構な数を受けました。なんか、こういう機会ないと、でもいろんな会社の話聞けないんで、すごい、なんか、タイミング的には面白かったなと思って、なんかあんまり聞かれへん。僕そもそもなんか、結構いろんな界隈で、こう、アジャイル開発のとこをやっていきたいなと思ってる人なんで、なんか全然、こう、アジャイルの文脈ないとことか、そういうとことかに、興味があったりするので、本当に、それこそ製造業とか、組み込み系のやつとか、ベンチャーとか、まあ、いろいろ話聞きましたね。
なるほど。
うん。でも結局、ヘンリーは、ダイクシーさんから紹介してもらったみたいに、結局リファラルっていうね。
そうなんですよ。ヘンリーに、ソンムンさんっていう人がいて、その方は僕が以前同僚で仕事してたことがあるんですけど、なんかソンムンさんから、アジャイルコーチをそろそろ採用したいと思ってるんですけど、誰かいい人おらへんって言って相談があって、ちょうど僕自身は、ハテナの転職が決まるか決まらないかってことだったんで、ちょっと僕は申し訳ないって話をしたんですけど、ちょうどそのポイントぐらいに、田口さんとなんかお酒飲んだ時とかにちょっと次探してんねんって話を聞いたんで、こういう人がいるんですけど、どうですかっておつなぎしたら、そのまま入社されたんで、なんかもう、あんまり苦労してる印象がなくて、あ、なんか紹介されたところに入らはったんやと思ったら、意外とそうでもなくて、たくさん受けられてたって聞いて、さっきびっくりしました。
大変でしたよ。なんか結構ね、あれです。今回転職しようと思って動いてるときに、アジャイルコーチとかスクラムマスターとかの線で話行ったら、でも、そういうのを募集してる会社さんに話聞くと、でも求められるのが結構エンジニアリングスキルまま問われる会社さん多くって、それこそもうコード見てくださいレベルで、
はい。
っていうのが結構多いなとか思って、半分以上そんな感じだった。
じゃあ開発者兼スクラムマスターみたいなのを期待されてる？
うん。っていうとこが多かったですね。
なるほどな。マスダーさんでも、フリーランスで、スクラムマスターでいろんな会社さんと付き合うと思うけど、
はい。
結構コードを書くとか言われるんですか、最近。
コードを書くことは、プロダクトコードを書くことは、今まで一回もないですね。で、まあ、書くことはないっていう、なんですけど、逆に言うとなんか調べてることは結構あって、なんか単純に、コードを見て分かる内容とかで、まあ、例えば、まあ、お問い合わせの、部門の方から質問が来た時とかに、ちょっと調べたら分かるとかだと、なんかシュッと返しちゃったりしてます。
まあ、実際支援するにあたってね、現場のコードを読まないとか、開発環境分かりませんでは話にならないから、当然そういうのは必要だと思いますけどね。とはいえ、なんか、そんな、格まで期待されるというのは面白いですね。
本当にね。はい。レクシーさんは転職、はい。いや、出戻りがちょっとびっくりしたけど
ね。そうですね。
笑うたもん。はてなみたいな。
そう。
でも一番僕の中で、ナイクチーさんといえばはてなのイメージやったんで、
確かに。
違和感はないけど、おもろって思ってそう。なんかきっかけ何やったんですか？
きっかけは、まあちょっと転職をそろそろ区切りもいいし考えようかなと思った時に、ある転職支援サイトのステータス変更ってそういうのが転職意欲が高いみたいな。はいはいはい、転職意欲高いってステータス書いたら、その30分後ぐらいにはてなの人 人から DM が来て、ステータス変わってんの見ましたけどって聞いたので、ああ、なるほど、ハテナかと思って。で、ちょっといろいろ話を聞いてみたら、まあなんか今の課題感とかが、ちょうど自分が前職で経験したこととマッチしそうだなとかいうのがあったんで、本格的にやり始めたんですよね。だから、ここ転職の苦労話って書いてますけど、僕実はハテナしかほとんど受けてなくて、
はいはいはい、
あとはまあカジュアル面談っていう形でね、そのステータス変えて声をかけてくださった何社かとはお話しさせてもらったけども、意外となので、すんなりシュッと入ったんですよね。で、出戻りなんで、もうちょっとやっぱりその前の働いた時の記憶とか経験があるので、スムーズにきっと入れるだろうと思って、入ってみたら、意外と3年ブランクが空いてるんですけど、はい、その3年間で忘れててですね、いろんなことを。
まあ当然。忘れてた。
そうそう。いや、忘れるんですよ、いろいろ。まあまあ、勘が利かへんっていうか、大体、もともと長いこと会社働いたら、わからないことがあったら、この辺調べたら出てくるなとか、
はいはいはい、
ここを検索したらここにドキュメントがあるなとかわかるじゃないですか。そういうのも意外と忘れてて、
はい。
で、あ、これどこにドキュメントありますかって聞いて教えてもらって、ああ、そういえばそうやったって、なんか、そんな感じとか。あと、まあ、やっぱり3年間空いてると人の入れ替わりとかもあってね、
うん、
結構エンジニア半分ぐらい知らない人も増えたりとかするんで、
はいはい、
まあまあ、これはやっぱり何もわからない手で行った方が絶対いいなと思って、うん、変にこう、逆に嫌じゃないですか、その出戻りずらして、おい、みたいな。前働いとったぞ、みたいな感じで入ってくるマネージャーって多分最悪やと思う
んで。僕やっちゃいそうや、ね。やりそうやわ、
それ。そう。まあ、一旦全部記憶リセットするつもりで、まあ最初から入っていこうって、うん、そういう意味では、なんか出戻りではあるけれども、思ったより、こう、ちょっとしんどいというか大変なところがあるなっていうのは、苦労なポイントかもしれないですね。
そうですね、
うん。
この話みんな面白い？また続けて大丈夫？じゃあ学びがね。
学びですね。
皆さんの学びがね、心配なので。
そうそう、確かにね。
だんだん気になってきたね。
気になってきた。
はい。
学びね。
学びなんかありますか？その転職においてこういうことをなんかできてよかったなとか、なんかこういうことをなんか新たに気づきあったなとか。
体力使う。
ああ、まあ、何社もカジュアル面談受けたり、うんうんうん、面接とか受け
た。あ、でもすごい、だからいろんな会社さんの話聞いたんで、すごい、最近の状況がすごいよく分かったな、っていう。
はいはい。
AI 使ったベンチャー企業めちゃめちゃ予算あるな、とか。
ああ、なるほどですね。確かに。
そんなんとかいろいろ知りましたね。
そうか。前回転職活動した時とは少し市場が変わってたりとか。う
ん、全然変わってた。
会社の様子が変わってたりとか。
な感じでしたね。
あとはやっぱりなんか自分のキャリアを見つめ直しますよね。こういう時に。このままの職種で。まあ僕今回 EM エンジニアリングマネージャーとして転職しましたけど、エンジニアリングマネージャーで自分のキャリアを進めてていいのかどうかとか、なんか一回ぐらい現場に戻った方がいいのかなとか。
はい。
結構そんなことを考えて、自分を見つめ直すという意味では学びになりましたね。
自分を見つめ直すで言うと、あれです。今回職務経歴書を作り直しまして、
はい。
前、僕ずっと古くから継ぎ足し継ぎ足しで作ってたワード形式の、
はいはいはい。
職務経歴書やったんですよ。
うん、
で、まあ、継ぎ足しでやってるから、なんか、最新のやつ、まあまあ、ちょっと書き方甘くって、なんか、スクラムマスターやってました、みたいなぐらいしか書いてなくて、うんうん、で、いつか書き直そうって思ってて、今やって思ってて、とりあえずマークダウンにしたいなと思って、マークダウンにして GitHub のリポジトリで管理したいなと思って、で、マークダウンに書き直そうっていうのと、あと内容をもうちょっと盛り込もうと思って、うん、でもめっちゃ、僕も社会人30年ぐらいやってるんで、めっちゃ長いんですよ。ちょっと嫌やな思って、って思ってたんですけど、チャット GPT、あれフル活用してやったらめちゃめちゃ楽でした。元のやつ食わせて、マークダウンにしてっていうとこからして、もっとこここうやからみたいなのしたらまたわーって出してくれて、みたいなのと、で、したらマークダウンのやつがボーってすっごい長いやつが綺麗にできて、で、職務経歴書って長いやつ読まないじゃないですか。僕、採用するもん結構長いことやってたんで、読まんなって思ったんで、ヘッダー欲しいなと思って、見出し、概要。
はいはいはい、はい。
で、チャット GPT に概要作ってって言ったら、めっちゃかっこいい概要できて、田口さんこんなんできます、と、主な実績みたいなのとかできて、 それが1ページぐらいにちょうどまとまって。
あ、概要だけ読んでもらったらとりあえず大丈夫みたいな。
そう。何できるか分かるやつできて、チャット GPT おすすめですよ。
今日のセッションのネタもなんか田口さん急にチャット GPT に考えてもらった
とか言って。そう。今日のタイトルと概要のとこ、あれチャット GPT でやったんで、あんまり心こも、おい。
ちゃんと手は入れてるから。
もっとおしゃれにとか言ったら、おしゃれな感じのタイトルとの概要になった
んで。最初はなんかお堅い感じだったんで、
そう
なんかもうちょっとなんか柔らかくとかおしゃれにとか言ってると、さっきの帽子が出てきたとかそういうのがあったんですけど。
そう。あんまりこういう場で言うのもあれやけど、採用のやつのやり取りのメールの返信もチャット GPT に書いてもらってた。怒られそうやけど。はい。
いや、でも結構最近僕も採用の現場で仕事するときありますけど、やっぱ、職務経歴書だったりとか、そういうレジュメに、ちょっとここなんか生成 AI 手伝ってもらってそうやな、みたいな文面時々見ますよね。
はい、
だから、全然まあ、それでいいと思いますよね。それで、要点をちゃんと分かりやすくまとまってるんだったら、まあ、僕らの、っていうか判断する人も読みやすいですね。
うん。
全然悪いことじゃないと思う。
でも結構ね、それやりながら自分が何が得意やみたいなの綺麗に整理できたんで、
うん、
すごい、壁打ち相手としては本当にチャット GPT って優秀やなと思って。うん、
転職予定しなくてもちょっと職務経歴の見直しとかね、してもいいから、うん、ちょっとチャット GPT
で。僕何できんのって聞いたら帰ってくるんで。
確かに、
うん。この間、ノーションで、メモ書きするページ作ろうと思って、うん、で、ページのタイトル何にしようと思って、うん、チャット GPT に、もうそうなんの、メモでいいねんけど、チャット GPT に聞いたら、タグちゃんのアジャイルノートとか書いてきて、
お
俺、アジャイルの人って知ってるこいつって思って、何も言ってないのに、もうなんか、もう身内みたいな感じになってます
ね。それは過去のやりとりとかは覚えてる
ってことですか？多分そうだと思う。とか思って。
怖かった。すごい。なんか誰だったかな、はい、GMO ペパボの CTO の、栗林さんが、
うんうん、
自分のブログエントリーを全部チャットに食わせたら、うんうん、もう一人の俺ができるんちゃうかっていうのを話してらっしゃって。
なるほどね。
で、それで自分のブログを全部読ませた結果に対して、こういろいろ聞くと、あ、なんか俺が言いそうなことを言うってなるらしいですよ。
ミーム的なやつができるところですね、
うん。そう。だから自分を客観視するみたいな時に、なんかそういうの、うん、自分の情報を食わすと面白いかもしれないですね。
いいですね。
うん。
これ生成 AI のセッションちゃいますよ。
そうですね。
いや、チャット GPT 課金しててよかったなの話なんですけど。はい。
はい。
感じでございます。
アジャイルラジオ。
はい。
じゃあ、そろそろ次のテーマいきますか。
そうですね。次のテーマいきましょう。
次が本題なのかな。
はい。次が本題、うん、自分のリーダーシップスタイルの発見と適用ってところで、これ本当に惜しいな、
ね。はい、そうですね。このセッションなんかやろうって話になった時に、ダイクシーさんも僕も、そのスクラムマスターとかエンジニアリングマネージャーとか、いろいろ経験してて、で、EM するときとスクラムマスターするときって、うん、なんか振る舞い結構変えてるんかなって、うん、でも、やること一緒なとこもあるよね、とか思って、うん、なんかそういう、なんか帽子かぶり直すタイミングって何ですかねみたいな話してて、うん、そうだ、帽子の話をしようってなったセッションでございます。
そうなんですよね。
はい。でも、正直あんまり考えんと帽子かぶり直してるんで、続くかなって今、まだ心配だったりしますが。
ね、帽子3つ買ってかぶってこようかとか、そんな話もしてましたね。
そう。僕ね、頭でかくてね、入る帽子ないんですよ。今日かぶってこう思ったんですけど、その入らへん。高校の時ね、ラグビー強い高校やったんで、体育の授業でラグビーやったんですよ。で、ラグビーってヘッドギア被るじゃないですか。うん、あれ、入るやつがなくって。
い
や、マジで。で、体育の先生に、入らないですって言うたら、はい、よし、田口はヘッドギアなしでって、なしでいいのってな
って。安全管理。
危ない危ない。
どうなんですかね。
あ、ね、いや、それ、なしでよかった。みんななしでいいやみたいな。はい、そんな話でした。
はい。
まあ、もともとね、最初なんか EM とスクラムマスターみたいな、まあ今回、田口さんもスクラムマスターとして、こう、いろんな話を聞いたりとか、まあ僕は EM としてこう、転職したりとかでするんですけど、じゃあ EM とスクラムマスターの違いって何なんやろっていうところが始まったんですよね。で、最初一番このセッションは EM vs スクラムマスターでこの差分を探ろうみたいなことを考えたんですけど、なんか差分そもそもあるのかみたいなね、話をしてて、結局は自分が仕事をする上で、 スクラムマスターの帽子をかぶった方が都合が良ければそうするし、うん、EM と名乗った方が仕事がしやすければ EM と名乗るし、みたいな、うん、その程度のことで、自分のリーダーシップスタイルというか仕事のやり方自体はあんまり実は変わってなくて、
うんうん、
で、まあその帽子をかぶり替えることによって多少なんかそれに合わせた振る舞いをして、見栄えを整えるみたいなことはすると思うんですけど、なんか結構そういうのがあるなと思ってて、うん、実際でも田口さんとかもそうですよね、うん、仕事してて。
そうですね。今回だから肩書きエンジニアリングマネージャーで入ってるんですよね、うん、なんかアジャイルコーチとかそういうのでやろうかな思ってたんですけど、うん、結局いろいろ話聞いて、うん、なんかあ今入る会社さんで期待されることが結構いろいろ幅広かったんで、
うん、
で、肩書きどうしますみたいな話とかして、
はいはい、
まあ、だから一旦 EM で、みたいな感じで。
はいはいはい、
で確かに、今週まさになんですけど、それこそ総務さんに、
うん、
あの、曖昧なポジションで入ってくれたのに、うん、あの、もう成果上げてくれてありがとうございますって感謝されて、曖昧なポジションって言うなって。
寝とった方がそう言うな
って。EM って曖昧だよね、みたいな話とかで盛り上がってたんですけど。いや、本当にでも結構いろいろね、EM って何みたいなの、多分人によって違うかったりするんで。
いや、それ面白いなと思ったのは、僕もまさに同じやりとりして、うん、入社前に大工士さんの肩書きどうしますみたいな。大工士の肩書きを考える飲み会とかを実は入社前にやったことがあって、まあまあ、マネージャーとしてこういう役割の範囲を出かけてて、うんうん、まあ、こういった課題感に対処してほしいみたいな話は当然事前にしてて、それでまあオファーを自宅とかするんですけど、うんうん、じゃあそれをどういう肩書きつければいいんだろうみたいなのは、
うん、
結構あって、で、まあ、その肩書きによって結構自分のことを見る印象が変わってくるので、
確かに確かに。
なんかないがしろにもできないんですよね。
うん、うん、
っていうのがあって、まあ、結局まあエンジニアリングマネージャーに落ち着いたんですけど、
うんうん、曖昧な。
曖昧かどうかは僕は言われてなかったけど。
そうね。いや、でもね、僕、肩書きって結構、なんか、不便なとこあるなと思って、
はいはいはい、
その、結局、もう、ロールが決まっちゃうじゃないですか。
確かに確かに。
で、あの、すごい、なんか、ロール決めると、あ、この人はこういうとこやるんだな、っていうのはある、わかりやすいんですけど、
うん、
反面、あ、ここはこの人がやってくれるんだ、になるじゃないですか、
う
ん。
はい。
あれがすごく嫌やなと思って、
わかります。
あの、ロールって日本語で役割って言うんですけど、割っちゃうんですよね、
役
をね、
うん。
なんか、だから、あれを、すごい、それこそアジャイルの文脈でやってると、もう、あの、この人はここをやります。だから僕らやりませんっていうのって、あんまり良くないじゃないですか、形として。だから、なんか、肩書きってすごい、
わかります。
なんか、不便やなっていうの
を。たくさんさっきこう面白が半分で曖昧なみたいな話してありましたけど、実は曖昧にしときたいみたいなのもあるんですよね。うん、さっきの話だと、その、決まっちゃうと、役割のその物差しで見られてしまうから、から変な話、こう、僕スクラムマスターですって名乗って仕事したとして、
うん、
なんかスクラムマスターがスクラムマスターですって言いながら経営会議とかに入っていくと、なんでこの人ここにいてはるんやろって絶対になるんですよね。
確かに確かに。
そうするとじゃあ経営会議にしれっと入ってても違和感ない肩書きってなんだろうとか、
うん、
とはいえその経営の話ばっかりするわけでもなくて、チームに入って支援することもしたいから、うん、両方をやれるようなのってなんだろうみたいな。まあそうするとたまたまエンジニアリングマネージャーやったら、どっちでも不自然じゃないんじゃないかみたいな。みたいな話を今回はしてそうしたんですけど、うん、ロールを曖昧なまま残しときたくて、そのためになんかふわっとしたタイトルをつけるのは結構ある気がしてて、
うん、
そのね、帽子、どの帽子も被りたくないんですよね、
うん、なんかね、ちょうど会場にあるあの森田って男がね、うん、あの前に僕の肩書きどうしましょうみたいなスクラム同関西のスラックでね、あの質投げてきて、
はい、ありましたね。
ほんでそう、なんか、何やってんのって聞いた。まあ、あれこれやってるんですわ、彼もね。
うん、
って聞いたときに、あの、我ながらいい回答したなと思ったけど、あの、いや、肩書き森田でええんちゃうっていう。森田は森田やからできることやってるし、森田じゃないとできへんことやってるから、肩書き森田だって言ったけど、うん、肩書き森田になってないんですよ、あいつ。いや、いいと思いません、
ね、いいと思います。はい。
もうその人のロールは、その人の名前でいいじゃないですか。
確かに。うん、その場合、名刺には森田です。何も書かへんかったよな、肩書きなとか。
そうそう。おもろいな、それ。そうそう。だから、大工士さんも多分、役割大工士さんやから任されてるとこあるんで、
う
ん、
そうですよね。いや、うん、実際そういうとこあると思うんですよね。うん、マスダーさんとかもこう、そのフリーランスでクライアント探すときに、 まあ、今はこう、スクラムマスターって言ってしもてるから、スクラムマスターなんかなって思われてしまいそうですけど、はいはい、どうやって売り込むんですか、その、ま、肩書き的な話でいくと。まあ、アジャイルコーチとかいろんな役割できるんだと思うんですけど。
はいはい。まあ、それで言うと、なんかまあ、基本はでも僕、一応専門はスクラムマスターなんで、まあ、スクラムチームに入って、支援するっていうのが、ま、基本にはしてるんですけど、とはいえ、なんか、いわゆるなんか研修のお仕事とか、携わらせていただくこともあるんで、まあそういう時では、まあ、いわゆるアジャイルの詳しい人ですよ、みたいな、ちょっとふんわりした感じで、
うん、
あの、まあお伝えすることが多いですね。
スクラムマスターってでも、周りからスクラムマスターって何してくれんのってならへん。
いや、よくなりますね。
どうしてんの？
どう売り込むんですか、そういう時は。
その時は、まあでも、まあ、基本まあ、まずはなんか、売り込むというのは課題感のすり合わせとかですかね。それで言うと、なんかどういう、まあ、開発のどこで困ってるんですかとか、まあ、朝ね、大工さんありましたけど、いわゆる、プロダクトマネジメントで困ってるんですかとか、じゃあまあ、そういうところを、まあ、基本やっぱり僕に声かけていただくっていうのは、まあ、スクラムとか、まあ、アジャイルに、まあ、多少なりとも、あの、やっていこうっていうか、あの、会社さんが多いんで、まあ、そういうところで、まあ、課題感とかすり合わせて、まあ、じゃあ、こういう形なら、まあ、ご支援できますよ、みたいなお話をさせていただくのが多いですね。
面白いですね。マスダーさんは、こう、やっぱスクラムマスターに、ある種こだわってて、あえてそれを名乗ってるみたいなところ。
まあ、それはそうですね。一応ね、屋号も、それこそあの、あの、役割森田じゃないんですけど、僕、そ
う。マスダー。
ややこしいじゃん。そう。スクラムマスダー。
そう。いや、一応ね、屋号をスクラムマスダーで名乗ってるんで。
そんなに。
あ、そうなんだ。もう、それ以外できへんやん、逆に。
そう。だから、それ以外できないんですよ。
そうだね。確かに、ね、不便やな。
うん。
確かに。
まあ、でも、期待値揃えやすいっていうのは、まあ、逆に、ありますよね。
やること変えよう思ったら、名字変えなあかん、
ね。そうです。名字変え
ない。ヤグを変えれないと。
大変やな。
ああ、なるほどな。
そうそう、そんな感じですね。
はい。
なんかでも、本当に、なんか、その人やからみたいなのあるじゃないですか。スクラマスターの振る舞いとかも、結構人によって違うし、で、EM するときもそうやし、うん、僕とかは昔その開発部とか、あの開発のエンジニアのメンバーのマネージャーやってる時期とか結構長くやってたんですけど、うん、その頃言ってたんは、あの技術は絶対お金になるから、
うんうん、
この開発部だけで儲かりましたっていう部署になるんだ、みたいなやつをひたすら言ってて、
ほうほう
儲ける開発部みたいな、
うんうん、
っていうとこがあって、結局なんかそのまあ、技術高めるはもちろんそうなんやけど、うんうん、その技術が実際にビジネスとして成功するとこに結びつかないと、
はいはい、
そもそも何のためやってんのになるなっていうとこはよく言うてやってたりしてましたね。なんかだからその辺がスタイル人によって結構違ってたりするんかなとか思って。
はい。結構そのね、スクラムにでも、プロダクトオーナー、スクラムマスター、開発者みたいな、そういう、まあ、責任って、スクラムガイドには書いてますけど、まあ、3つの種類があって、まあ、とはいえ影響する必要があって、こう、お互いがお互いの領域にちょっと足を突っ込むみたいなことをして、うん、シナジーが生まれてくるわけですけども、うん、まあ、そこも、そういうのも帽子のかぶり替えてみたら、ね、エンジニアがコード書いてさえすればいいってわけでもなくてね、うん、EO と一緒にリファインメントに参加するとか、いうこともしないといけないし、うん、みたいな。まあ、できると、まあ、おのずと誰しもが帽子をかぶり替えながら仕事はしてるんでしょう
けど
ね。
うん。
うん、
なんか、話、ずれるんかもしれないけど、うん、なんか、そういう振る舞いしててね、
うん、
あの、大工さんとか、何が評価されるんですか？結構ね、はい、なんかそういう人っていろいろするじゃないですか、振る舞いとして、
は
い、帽子かぶり替えたりっていうことは、はい、まあいろいろやってるか帽子かぶり替える必要があって、
確かに確かに。
評価されるときってどういうとこにあるんですか？
それ結構わからないんですよ、自分でも。その僕に、自分自身に何の値打ちがあるんだろうみたいなのは、ちょっと思うことがあって、うん、まあまあちゃんと評価していただいてお給料もらえてるんだから、
うん、
評価してもらってるんですけど、
うん、
まあ、会社の評価制度とかってこの半期こういう実績残しましたみたいな、なんかそういうので、はいはい、まあ分かりやすく説明して評価に乗っていきますけど、じゃあ、それこそもし自分がフリーランスになって、売り込むってなった時に、僕はこれですって、なんかよく分からへんなと思ってて、田口さんは逆に分かります？
分からへん。
そうですよね。
分からへん。いや、難しいなと思って、みんなどうしてんのかなっていうのを。
ねえ、なんかまあ、そのプロダクトのために良かれと思うことを何でもやるとか、うん、その自分が任されている組織が価値を出すために何でもやるんですけど、うん、じゃあその組織の価値って何とか、まあ、いろんなことを言っていくわけですよ。まあ結構曖昧ですよね。
うん、なんか、生きてるだけで評価してほしいな。
生きてるだけで評価してほしい。あとはその何も起きないから OK みたいな時期もあるじゃないですか。その要は。まあ当然価値は出し続けるけど、はいはい、トラブルが起きて、そのトラブルに対処したからこの人トラブルシュート力すごいみたいな評価もあるけど、逆にそもそもじゃあトラブル起こすなよみたいな話もあって、じゃあトラブル起こせないように実は裏でいろんな根回ししてとかいろんなところに気を張って、火が燃え上がらないようにしてるけど、そうすると結構外からはわからないので、なんかあの人別に何もしてないなみたいなのがあって、で、その人は何もしなさそうだからってチームから外されると途端に燃え上がったりとかして、
ありますね。
あの人なんかいろいろやってはったんやみたいなのがあってですね、結構難しさがあるなと思って、その、ね、どうするといいんですかね。
ね。で、今、それを喋りながら、僕の元上司が会場にいるのを今思い出しまして、今ビビってます。そういや、僕の評価どうしてた人が会場におるんで。
ああ、確かに確かに。
まあ、皆さん後で聞いてもらったらいいと思います。田口さんの評価どうしてたのって。はい。なんですね。なんか、でも、それこそね、スクラムマスターってファシリテーションするんでしょみたいなやつやけど、スクラムマスターがするファシリテーションってほんまにごく一部じゃないですか。やし、僕からするとあんまりファシリテーションってそんなに価値ないなと思ってて、その、なんか、もっと、それこそ、なんかね、火を消しに行くとか、煙見つけるみたいなのとかって、スクラムマスターしかできへんなみたいなのあるんで、なんか、そういうとことかで、やるけど評価難しいやろうな、
確かに思います、ね。これもなんか、そういうの、なんか、僕、チームファシリテーションみたいなことを言ってましたね。なんか、振り返りのファシリテーションとかだけじゃなくて、まあ、チーム全体の毎日の活動を、まあ、ファシリテーションじゃないけど、まあ、整えてるんですよ、みたいなのを言い方で説明したことはあるかな。その結果、その炎上せずに、順調にチームが勝ちを出せてるんですよみたいな、なんかそういう言い方をしたことはありますね。
そうですね。
まあでもそういうのって結構見てくださってる方は見てくださってるなっていうふうには結構思っていて、なんかフィードバックもらうときも、まあマスターさんのおかげで、なんか先に多分物事が整理されてるみたいなとか、それでまあ開発がしやすくなってるみたいな。そういうのはなんかいただくんで、やっぱりなんか、ちゃんと評価してくれてる方は多分いるんだろうなっていうのは感じることはありますね。
確かに。やっぱりフリーランスとかだと、やっぱそのもうダメだったらクビになるみたいな、やっぱそういう感じなわけですか？
はい。まあ、それはもうそうですよ。
怖いな。
怖いですね。
であれば、まあ、契約が続いてるから評価はされてるんだなみたいな、そういう見方ができるのかな。
まあ、それもまあ一つですね。まあ、フリーとか、ね、18の関係のある、まあ、会社さんとかであれば、まあ、そういうふうに捉えることはできるんじゃないかなと思います。
やっぱ、クライアントさんとそういう評価タイミングじゃない、会社員で受けるの評価タイミングじゃないですけど、そういう自分自身をどう評価してるかとか、どうフィードバックもらうかとか、そういう場ってあったりするんですか？
そうですね。今のクライアントさんだと、まあ、いわゆる面談の契約更新面談みたいなのがあるときに、まあ、グッド&モアじゃないですけど、まあ、いいこと、まあ、もうちょっとやってほしいことみたいな、期待値のすり合わせみたいなのはしたりしてますね。
なるほどな。まあ、やっぱそういうフィードバックもらう機会がないと、わからないですからね。
まあ、そうですね。
改善のしようもないしね、自分の仕事のスタイルを。
確かに。
アジャイルラジオ。
じゃあ、最後のテーマいきますか。
はい。はい、
最後は、未来のリーダーシップへの展望っていうところで。難しい話題来ましたね。
これね、チャット GPT がね、出力したんでね。はい、全然、ノープランですね。
どういうことなんでしょうね、
未来のリーダーシップって何？
これから先我々はどう、リーダーシップを発揮していくかってこと？
セッション内容に書いといて無責任だ
まあ、リーダーシップスタイルみたいなのは、なんかね、時代によって変わったりはしてますよね。なんかマネージメント 2.0、3.0 みたいな話もあるしね。うん、支配的なリーダーシップから、まあ、サーバントリーダーシップとか、いくと。うん、まあ、今はサーバントのリーダーシップが良しとされてますけど、うん、基本はここの皆さんはそういうスタイルですかね。
どうやろう。あんまり、うん、実はあんまりサーバントじゃなかったりするかな。
結構こう、うん、細かく立ち入ったりとかする。
そう。あ、ちゃうな。どっちかやったら、いや、僕、気にすんのは、やっぱり、なんか、ビジネスとして成功するかみたいなとか、チームのありった、チームであることの存在意義みたいなとことか、すごい気になる、なんか、そういうとこを気にしながら動くんで、どっちかやったら、チームの面倒をあんまり見てへん方かもしれないです。
なるほど。
うん。
それは、サーバントでもなく、チームの面倒を見るわけでもなく。
う
ん、
ほったらかし？
ほったらかし。どこに介入するんですか？だとして、ほったらかし、普段はほったらかしてて。
どこやろう？どこやろう？あ、でも、あれかな。なんか、うん、気になって喋るときあるけど、あんまり感覚。肌感でやってます。
ああ、ちょっと面白いですね。田口さんのリーダーシップスタイル。
うん。
言語化してみたいな。
あ、でも、ワンワンとかはいつもやって。
ああ、はい、
はいはいはい。
で、個々の状態とかは、
うん。
めっちゃメモ取りながらワンワンするんで、僕。
うん。
ローカルにメモめっちゃ溜めてて。
うん。
で、前回からのアップデートで、うん、あ、この辺変わってんなとか、
うん、うん。
それから表情変わったなとか、喋り方変わったなとか、うん、そういう
のはいはいはい。
してやるスタイルかな。
ああ、なるほど、なるほど。で、こっち、基本チームほったらかされてるとして、
うん。
なんかこう、やっぱ自分と、とは不本意な振る舞いをし出す時とかあるじゃないですか、チームが。
うん。
そういう時も気にしないですか？
いや、僕が正しいんちゃうからね。
うんうん、確かに確かに。あ、それも含めてほったらかしてるの。
うん、
うん。
いや、それこそ、そのビジネス的に成功するとか、その、うん、まあ、この、例えば期日があったらそれに間に合うようにみたいなとかもちろん気にするけど、
うん、
そんなに対して、
うん、
些細なことがいっぱいじゃない、うん、世の中、うんうん。
確かに確かに。
そんなスタイルでやらせていただいて
ます。ああ、な
る
ほどね。まあそんな細かく言ってもしょうがない、うん。まあでもそれはそうかもな。割と、細かい話、僕も別に、いちいち口出しはしないし。
ヤクシーさんはどんなスタイルでやってるの？フリーダーシップ。
まあでも基本的には、ほったらかしというか、まあ観察をしながら様子を見て、あんまりやっぱ口うるさく言うとよりは、
うん、
そうですね。まあ僕も101とかそういうところで意見を言うときは言うけど、話を聞くことの方が多いし、まあわからんですね。どうして考えてるか。
転職したてん時って結構大変じゃない？普段見てるチームやったら、
はい、
なんか
差分がね。
そう、差分でわかるけど、入ったばっかりの時って、
うん、あ、そうそう、
まずなんか、煙どこやろうって探すのめっちゃ大変じゃない？
そうそうそう、特にもう今何もわからないので、うん、もうまずはアンテナ張ってインプットするしかないですよね。うん、だから何かを探すというよりはもうあるがままに今の状態を眺めるとか。
うん、僕はあれやね、肌感で、なんか感覚でこうやばそうって思ったらとりあえずそこをメモってますね、ずっと。
ああ、
はいはいはいはい、
なんかもう、なんか問題かどうかわからんけど、なんか気になるとこうリストがめっちゃあります。
はいはいはいはい。それはそうかも。
うん、
特に何かするわけでもないですよね、別に、ね。
あ、そうそうそう。
なんかここ怪しいなとか、ここちょっと嫌な感じがするなとかいうのは残したりしますね。
うん。
案外それが火種だったなっていうのが後から分かったりもしますからね。
うんうん、
そうなんですよね。でも田口さんも転職したてで今、やっぱり観察ベースというか、うん、基本はずっと見てる感じ。
今？
うん。
今は、あ、でも結構、もう、一つのチームアサインされてて、で、今ちょっと改善しだしてる、デイリースクラムやってるやつちょっと改善したりとか、うん、
はいはい、
あとは次は振り返りをなんとかしようかなと思ってるけど、振り返りもね、なんか変えたからって、やり方変えたからってあんまり変わんないでしょ。
うん、うん、確かに。
から、なんやろうな。あと、あれかな、一番気になるのバックログのとこかな。
あ、
バックログをドミノ化していくとこをやろうかな。
そこはそうかもしれないですね。
感じで今考えてますね。
確かに確かに。
うん、
なるほどな。
大体スクラムでやってたバックログですよ。
うん。あれあれですね。
わかる。バックログ。バックログな、綺麗やったらなんとかなる。
はいはいはいはい。
あの、状況も見えるし。
確かに確かに、うん。
あの、バックログの汚れは心の汚れですよ。
ユージーさんがなんか庭仕事に例えてましたよね。なんか庭を綺麗に整えて。
いや、でも本当そうやと思う。
うん。
バックログね、綺麗でいたいよね。
いや、そうですね。わかります。それはそう。
バックログを綺麗にするっていう副業どうかな。
副業？
副業。あなたの会社のバックログ、綺麗にいたします。
いや、ありじゃないですか。結構外から。
ダスキンさん、
ね。だってその、外から来たら好き勝手いるじゃないですか、なんか。
確かに、ね、
まあ。そういう好き勝手に言える人によって、こう、整えられるものってある気がして、中にいるといろんなしがらみが気になって、うん、なんか捨てれないチケットとかいっぱいあるんですけど。
皆さんのバックログどうですか
我々3人が出向いていって、こう、はい、綺麗にお掃除しましょうか。
はい。綺麗にしますんで。はい、
まず半分捨てますみたいな、そんな感じ、はい。
ね、もうアジャイルコーチやってるやつすぐそんなん
よ。そうそうそうそう。とりあえず捨てようか。
とりあえず捨てましょうか。言うっていうね、もう鬱陶しい。
そんな。気軽に言うな、お前。そう。
まあでも昔はね、ホワイトボードに貼ってたからね、うん、あの、落ちたら捨てましょうかって言いやすかった。
あ、頭に剥がれて落ちたらもう、
そうそうそう。もう、それ動かさんでいいでしょ、みたいな。
あったあった。欲しかったらまたどうせ新しく書くやろ、みたいなね、ありましたよね。
懐かしいな、貼ってた。
懐かしいですね。
あったあった、うん。そう。今だから、物理的にないから余計に散らかりやすいかもしれないですね。
ああ、そうですね、うん。あと、スペースの制限がないからね。あの、いっぱいかけちゃうっていう。
そうそう。チケット500件とかってもう邪魔にならないですよね、
うん。あ、全然違う話で、あの、今めっちゃ困ってることがあって、うん、今の会社が、あの、フィグジャム使ってるんよ。フィグマの、
はいはいはい。
ホワイトボード2、ね、
そうそうそうそう、はい。前ずっとミロ使ってたんで、うん、使いにくってなってた。
おーおー、フィグジャムが
困ってんねん。
今困ってフィグジャムは見ると何がどう困
る、もう操作系が結構違うくって。
そうなんや。
もう移動から違う。
へ
え、う
ん。なんかアジャイルコーチ界隈はミューラルが流行ってるとかってね。
ああ、ミューラルもね、使うの。それこそスクフェス大阪の、あれですね、うん。とかはミューラルでされてますね。はい、運営とかは。
で、そう、来週の月曜日に、振り返り、ポストモーテもやるから、はい、それの準備を、あの、やりまーす、言って、言ったはええけど、段取りは決まってんねんけど、フィグマの準備が全然追いついてなくて。
ああ、使い方分かれへんから。
もうすっごい、大変。
それじゃあなんか、田口さん最初の仕事として、ミロに置き換えるみたいな仕事だ。
そういうね。はい、それはそれでちょっと別に。
リバさんとか連れて行って
る。なんか、あの、理由があって多分なってるんやと思うんで。はいはいはいはい、
そうかそうか。
しょうもない話。
でもね、確かに環境変わってツールが変わると、うん、その、それによって制約が変わるから仕事の仕方がね、影響を受けたりとかしますよね。
うん、あ、そうそう。あの、ウィキ系が、ノーションなんですよ。うんうん、
はいはいはい。
ノーションってすぐ編集できちゃうんで、うん、怖い。
あ、壊しちゃう。
壊しちゃうよ。壊しちゃいそうで怖ってなってます。
はいはいはいはい。
みんなツールの話好きかなと思って、なんとか興味のある話に持っていって終わろうかなみたいな感じで今展開しております。はい。
はい。
な感じで、じゃあ未来のリーダーシップを大工氏さんが話して締めましょうか。
締めていただきますか。
未来のリーダーシップって何なんでしょうね。リーダーシップってそもそも何やねんみたいな話も。
チャット GPT に聞く？未来のリーダーシップとは。
聞いてみましょう。
は
い、
今聞きました。今、
はい、手元でチャット GPT を田口さんが操作して調べようとしている。これ、ラジオ向けに今実況して
ます。ありがとうございます。
あ、確かに。ラジオやった、はい。
何やってるか見えてないんだね、ラジオの人は。お、出てきました？
うん。未来のリーダーシップは、
うん。
急速に変化する社会や技術の進展に対応するため、うん、従来のリーダーシップスタイルとは異なる特徴を持つことを期待されます。
お。
以下は未来のリーダーシップを求める主要な要素です。アジャイルな思考、デジタルリテラシー、共感と倫理、持続可能性、
お、
え、インクルーシブなリーダーシップ、リモートワークの管理、学習と成長の促進。
はいはい。
なんか、未来感あんまない。
未来感
やっとるな、みたいな感じ。
やっとるな、って感じ
ありますけど。うん。まあ、 そう、アジャイルな思考をそもそもやってるからね。
確かに。
そうですね。
あ、うん、そうですね。
そうかもしれないね。
はい。はい、まあ、環境に適応しながらやっていきましょうという感じですかね。
は
い
は
い、
そうですね。はい、うん。そんな感じで、チャット GPT おすすめのセッションでした。はい。こんなんでいい？
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。はい、
じゃあ、なんか、ラジオの締めとかがあるんですか？
ラジオ最後、締めやれて終わりますか、
うんうん、はい、そうですね。じゃあ、閉店。
ガラガラ、まったね。
ありがとうございます。
アジャイルラジオ。この番組はスクラム同好会の協力でお送りいたしました。